かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき。皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週はこの皆さんとお話し進めてまいります。スパローズ大和和孝さん、そして先ほどひそひそ声が聞こえたと思いますが岡三証券オンラインプロダクト事業部シニアストラテジストの武部力也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
声でちゃんと聞こえてますね。もうすでに声で顔してのおじさんって声でバレるんです、ね、
すいませんね。なんか直前にねこちらにねお邪魔したから、なんだかバタバタしてて何がどうなってんのみたいな
情報が多いですよね。あの声が聞こえたとか、肩書きが変わったとか、
部署が変わったり、人事異動をね、はい、為替のおじさんちょっといろいろ人事異動があって
新年度だから
いろいろあるんですよ、そうですよ
ね。
まあ、基本的な為替のおじさんは変わってないので
何にも
変わってないです。何にも変わってないです。何にも変わってないんで、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします、
はい、じゃあ今日はその変わってない武部さんにもですね、雇用統計の日ということでこの後じっくりと為替のお話伺ってまいります、雇用統計の日は岡三証券例として前半後半に分けて岡三証券の精鋭ストラテジストにご登場いただきます。後半は武部さん、前半は山本慎一さんにお話伺ってまいります。でもあれなんですよね、あのこれでお会いできなくなったんですよね。
誰に？
部署がちょっと変わったから隣の席じゃなくなったんです
よ。あの場所全然違うんですけど、でもそっちの同じようなビルにも席があってちょっとそれで話す長くなっちゃうので置いてきましょう。
そうですね、はい、はい。ということでこの番組は YouTube でも同時配信しております。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信もいたしますので動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。はい、ちょいちょい甘噛みみたいな感じになってるんですけど、今日ちょっとあの人と話すの今日 今が初めてみたいな感じなので、はい、申し訳ございません。
夜の女ですもんね。
そうですね、夜の女言い方がいいあれなんですけどね。
なんとかハラスメントじゃないの、今気をつけないといけない自説柄ですからね。
そうそうそう、なんか訴えられるまで
このままで、はい、ということでいつものように進めてまいります。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺います。日本株のスペシャリスト岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話がつながっています。山本さん、よろしくお願いします。
はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。
どうもしんちゃんだ
お願いします、はい、今日も岡三証券提供の資料を見ながらお話し進めてまいりますが、日経平均、今週末の終値 33,780円58銭ということで、週間で見ますと 3,339円75銭、ちょうど 9% のマイナスとなりました。トピックス、こちらは 2482.06 ですね、それで今週末終わり値となりました。週間では 10% 近いマイナス、一方でですね、グロース市場の方もかなり厳しい、東証グロース市場ですが、こちらは週間で 10.58% のマイナスということで、もう市場全体的に大きく売られた1週間となりました。山本さん、なかなか厳しい1週間でしたね。
そうですね、やはりトランプリスクということで、まあ、週明けの1500円安はこれはちょっとまた違うとは思うんですが、まあそうですね、昨日 2.7% 安、今日も 2.7% 安ということで、まあ、1日1日見るとショック安という感じでもないんですけども、まあ、合わせると結構な下げ率になっているということで、まあ、週間で 9% 安とおっしゃりましたけれども、これコロナショック以来ですので、まあ、まあ週間ではかなり大きな下げとなったと思います。まあ、昨日あたりで一瞬、まあ、そこを、まあ、昨年の夏が1番底としますと2番底つけたかなと思ったら、今日はさらにもっと下がったということで、随分な下げにはなったんですが、 まあかなりいいとこまでは来たのかなという感じでは見てます。まあ今日の日経平均の安値33,260円ということで、日経平均の月足の36ヶ月移動平均線ということで、はい、まあ、普段あまり見ないんですけれども、まあ、支えるもんなら何でも使うということで、それがですね、大体33,350円ぐらいですので、まあ、そのあたりで止まったということと、昨年の8月の暴落もそこで止まったという感じで、この36ヶ月移動平均線というのは、まあ、アベノミクス相場が始まってからずっと上昇中で、まあ、コロナの時はさすがにちょっと一瞬はあったんですけれども、まあ、ずっと下値をサポートしている長い長い移動平均線ということですので、まあ、そのあたりで一旦は止まったということですので、まあ、とりあえずは今日の下げで一旦ちょっと落ち着くのかなという感じでは見てる、まあ、期待してるんですけどね、はい。
日経平均は8ヶ月ぶりの安値ということです。長期金利もかなり低下してきたということで、為替も大きく動きましたね。山本さん、このあたりは株への影響どう見ますか？
そうですね、結構先月から株が下がってても為替ってあまり動いてなかったんですけれども、まあ、このやべ昨日今日あたりは結構円高がやはり日経平均の上値で抑えたのかなという感じですね。やはり金利も下がりましたし、やはりトランプリスクということで、米国の銀行株も結構売られましたので、まあ、日本の方もかなり、まあ、日本まだ景気悪化とかいう状況ではないんですけれども、まあ、景気悪化リスクで、やはり景気が悪くなるという銀行、景気敏感株ですので、まあ、そういったものに売りが出たという感じですかね、はい、ちょっと下げすぎだと思いますね、はい、でも、はい。
大和さんは今週どんな1週間でしたか？
見てる人よりちょっと食らってるぐらいかな聞いてる方より
ちょっと厳しかった。
そうですね、でも、徐々に下がってきて、もう下がり慣れ、うん、下がり慣れして逆にちょっと明るいというか
もうそう、このタイミングで買い増しとかっていうのは、
いや、したいんですけどねしたいんですけど、まあもうそうですね、目を閉じて世界中みんな苦しんでると思って僕だけじゃないと思いながら耐えてます。
いや、本当それがね、いつまで続くかというのも気になるところではありますが、まあ、為替の動きを含めてですね、為替に関してはこの後、竹部さんにもじっくりとお話伺ってまいります。さあ、そしてセクター別で見てみますと、またコメント欄にもあるようにですね、今週はやっぱり銀行セクターの下落がかなりきつくてですね、銀行業は、週間で 20% を超える下落となりました。この下がり具合に関しては、山本さんどう見てますか？
そうですね、まあ、いわゆる金利が下がったと言われて売られたというコメントも多いんですけども、まあ、金利自体昨年末に比べますとそこまで下がっているわけではないですし、ただ株価の方はかなり、年初来で大きくマイナスになっている銘柄がまあ続出しているという状況ですので、まあ、このあたりはそうですね、今まで期待で買われて、やはり日銀がこの状況で今後利上げ進められるのかと、そういった見方もあると思いますので、それでちょっと、そうですね、今後、日銀の利上げで金利が上がって銀行の収益が改善する、まあ、そういったシナリオがちょっと崩れてきて、まあ、一斉にちょっと、売りが出てるのかなという感じですかね。
銀行業セクターですが、今週は 20% を超える下げとなりました。ではそういった中でもしっかりしていた銘柄があったということで、個別確認していきましょうか。山本さん、今日はどこをピックアップしていきましょう？
そうですね、東証プライムの値上がり銘柄自体がそんなにないんですけども、1週間 で、ですね、今週はやはり決算絡みと、あとは円高メリット関連、そしてあとはアパレルの月次が出ましたので、まあ、そういったものが、結構買われたということで、なんか春夏物がよく売れた、最近ちょっと寒いんですけども、3月春夏物がよく売れたということで、そういったものを材料に、アパレル系が今週は結構元気だったんですが、ちょっとそういった全く材料がないんですけれども、今週異常に強かったのが、コード番号6544、JES ホールディングス、
6544ジャパンエレベーターサービス、ホールディングスですね、こちら週間では上昇率6位に顔を出していて 8.2% 高ということで、ただ今日だけで 5% を超える上昇となっています。山本さん、ただ今お話にありましたように、特に大きな材料というのが出てきているわけではなさそうなんですよね？
そうですね、ちょっと探してるんですけども、ちょっとなかなか確認できないんですけれども、まあ、今週は非常にしっかりして、まあ、今日はかなり大きく買われたという感じなんですが、まあ、この会社エレベーターのメンテナンスをしている会社ということで、だいたいエレベーターというのは日立ですとか東芝ですとか三菱、そういう大手がだいたいメンテナンス8割ぐらい占めてるんですけれども、残りの2割が独立系ということで、その中で唯一上場しているのがこの、ジャパンエレベーターサービスホールディングスということで、うん、非常に技術力があってエレベーターのテストタワーも持っていて、それでいて普通のメーカー系よりもちょっと安くお得にできるということで、契約をかなり伸ばしてきているということで、まあビルたくさん建ってますし、あとはマンションなんかのエレベーターもやってますので、
はい、
そういったニーズもあるということですので、まあ、非常にメンテナンス系、契約を毎年増やしてて安定的に収益を増やしているということで、まあ、非常に、面白い銘柄だと思いますね、はい。
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングスですが、今週末2992円で終えています。今日は高いところで3035円まで買われる場面がありました。ではもう一銘柄お願いします。
はい、もう一つが円高メリット株ということで、3038の神戸物産です。
はい、3038の神戸物産ですね。今週末の終値3750円です。今日だけで 4.3% の上昇、中間の上昇率では10位に顔を出していて 7% 程度の上げとなりました。こちらはどういったところ、円高メリットということですね。
そうですね、今週100均のセリアですとか、うん、そういうのもあとはニトリですかね、それで輸入が円高がメリットになる銘柄が上がってるんですけれども、まあ、神戸物産も結構輸入しているものが多いということで、まあ、仕入れコスト減ということで買われております。神戸物産上場来高値が昨年9月の4715円なんですけれども、
はい、
ちょうど為替が140円ぐらいまで、ドル安円高が進んだ時ということで、まあ、その時もやはり円高を追い風に買われたんですが、まあ、今年に入って少しドル安円高なだらかに続いていたんですけども、あまり動いてなかったんですが、まあ、昨日今日あたりからちょっと動き出したということで、まあ、円高メリットもあるんですけども、もう一つやはり値上げですよね。4月、うん、値上げのラッシュということで、まあ、値上げと言いますとやはり2023年3万2000品目の記録的な値上げは、あったんですけれども、今年も9月まででだいたい1万2000品目が予定されているということで、まあ、4月だけで4000品目値上げされますので、まあ、そういった状況で、まあ、生活防衛意識といいますかね、ちょっと価格競争力の高い、プライベートブランドですとか、
うん、
まあ、輸入してある、まあ、いろんな食材とかそういったものがちょっと好まれるのかなということで、
冷凍が多いですもんね。
神戸物産です
か。中の割合の冷凍多いと、うん、冷凍って結構ね時期関係ないから安いことが多いなと思うから、
ストックしておけますもんね。特に直近値段が上がったの調味料とかお酒が多いみたいで、うん、はい、4月は、うん、じゃあそのあたりのプライベートブランドとかは日持ちがするやつとか狙い目かもしれないですね。3038神戸物産ですが、今週3750円で終えています。さてここまでは今週1週間振り返りましたけれども、山本さん、問題はこの先ですよね。来週以降マーケットの状況どう見ますか。
そうですね、総合関税発表されまして、まあ、とりあえずネガティブトランプのネガティブ政策のメインは出たかなという感じですので、
うん、
まあ、これからアメリカと、まあ、関税をかけられた国の交渉という感じになってくるんだと思います。で、今回総関税一律 10% というのは、まあ、今晩発動されちゃいますのでちょっと間に合わないんですけれども、
はい、
上乗せ分は9日に発動ということですので、まあ、それでもちょっと時間はないんですけれども、ちょっと国、結構各国が動いてくるんではないかなという感じですね。まあ、報復となりますと、ちょっとまたややこしくなってしまうんですけれども、まあ、皆さん大人の対応でいろいろ交渉をしていくということで、まあ、9日にかけましては、ネガティブなニュースよりもどちらかというと、ポジティブなニュースの方が多いのかなという感じで、まあ、そのあたりでちょっと期待したいところなんですけれども、まあ、日本におきましても、24% という、まあ、ちょっとあまり根拠がないと言いますかね、なんか、経 計算方法が結構いい加減ってますね。
すごい簡単な計算式でやったんじゃないか。
貿易赤字をなんか割って100かけたみたいな感じで言われてますんでね。まあ、そもそも相互関税っていうのは、お互い相手国と同水準の関税を課すというのが目的ですので、日本とアメリカってほとんど平均関税率変わりませんので、まあ、アメリカとしましては、その日本の米の流通規制ですとか、自動車の安全規制とか、まあ、そういったものを非関税収益ですよね。それをやり玉に上げて、まあ、強引な数字設定してきているという状況だと思いますので、まあ、日本政府としてはこのあたりを丁寧に説明して、引き下げを狙うという感じになるんですけれども、でもゼロにはならないと思いますのでね、やはりこの関税を原資に、アメリカで、トランプ減税をやりたいということですので、まあ、なかなか関税というのは、アメリカの輸入業者が支払うものであって、他の国がお金を出すわけではないんですけれども、まあ、なかなかその辺は、まあ、トランプ信者の方たちは、まあ、熱狂的な信者たちは信じていると思うんですけれども、結構他の大多数の国にはちょっと不満が高まってきていると思いますし、車なんかもやはり3月駆け込みで、売れたということはやっぱりみんな、今後関税で物価が上がるとみんな警戒している人も多いと思いますんでね。まあ、そういった意味で、まあ、ゼロにはならないと思うんですけれども、各国がこういった交渉を続けていくという動きが来週から出始めると思いますけれども、ただやはり日本だけ引き下げられても、やはり中国ですとか、今回東南アジアだったりもかけられてますので、
はい、
やはり日本との貿易しておりますので、まあ、日本だけが引き下げられたら OK という話ではありませんので、ちょっと時間がかかるんではないかということですので、そういった意味で、相場の方もこんだけちょっと下げましたけれども、一気に戻すという状況よりは、ちょっと時間をかけて戻すといった動きになるのではないかと思いますね。はい、
去年の夏の急落ありましたけれども、あの時よりじゃあ、相場の雰囲気というか、戻りは鈍いということで見てますか？
そうですね。去年の夏はあくまでも需給要因ということで、あんなに下げたのは日本だけですので、大きく下げてすぐに戻りましたけれども、今回はちょっと世界的な、関税ですので、ちょっと話が違うと、ちょっと夏のようには戻らないと思いますね。はい、
ここまで岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんのお話でした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は武部力也さんにお話を伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン、将来のための資産形成、あなたはもう始めていますか？NISA を活用することで保有期間無制限で株式や投資信託の配当金や分配金、売却益が非課税でお取引できます。岡三オンラインの NISA なら投資信託の取引手数料が無料、日本株は取引手数料相当額を全額キャッシュバックいたします。岡三オンラインのNISAでライフスタイルや目標に合わせた資産形成に取り組みましょう。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからは岡三証券オンラインプロダクト事業部シニアストラテジストの武部力也さんにお話伺っていきます。トランプ大統領による相互関税の詳細発表でドル円かなり大きく円高方向に触れました、はい、今晩の雇用統計以降の注目ポイント、そして重要イベントなど、ここからは武部さんにお話ししていただきます。
はい、まずはですね、まあ、先ほど山本さんもおっしゃってましたけど、私はね、混乱はね、6月、まあ、5月のゴールデンウィークの、あたりがですね、いわゆるハネムーン期間が終わるので、で、もう言っちゃっていいのかな、まあ、フィナンシャルタイムズはね、ラジオ日経さんのお仲間だからなんですけど、はい、ウォールストリートジャーナルとか全部見ても明確にトランプ批判ってあんまりしてないんですよ。事実自称しか言ってないんですよ。だから従ってその今までの慣習に、まあね、厳しい査説もありますけども、あまりネガティブなものはないと。で、逆に言うと、まあ、共和党の中でも一部ね、この意見割れてるって話ですが、今明確に批判してるのはどちらかというと民主党寄りの方々で、あとはアメリカのいわゆるロビーストと言われる、その例えば全米レストラン協会だとか小売協会だとか製造 商業協会だとか商工会議所だとか、住宅関連のところだとかワイン貿易同盟だとかそういったところ、ちょっと困りますっていうようなことを言ってるっていうところと、あとはこれ今般の貿易関税強化を始まる前にブッカーさんというですね、以前、民主党の中から大統領候補として出た方がいるんですけども、この、トランプさんが関税をこれ4月の厳密に言うと3日の朝朝の5時だったと思いますけど、その2日前の3月の31日だったかな、25時間嫌がらせのやってんですよね。
最長だったらしいですね、これまでで
25時間って何みたいなね。
すごい、トイレも行かず、
まあそれ何の役に立つのかって話だとは思うんですけども、基本的に見たいのは、まあね、ポール・クルーグマンさん、ノーベル経済学賞の方、これ朝午前中もですね、岸田さんにちょっと放送禁止用語になってしまうので言葉気をつきます、で日本語を訳して言うと常軌を逸してるってことを言ってると何を言ってたのか、言語はどんな言葉だったのか皆さん想像していただければと思います。常軌を逸してるというふうにして私はですねあえて訳しましたけども、もうとにかく想像できないよねっていうところだとは思うんですが、先ほど申し上げたように、一つハネムーン期間のところが終わるっていうのと一つと、あとは、こういった時にね、なんか空元気をお見せするのは良くないのかもしれませんが、トランプさんの今までの手法っていうのはどちらかというと駆け引きに近いのかな。うん、で、特に、まあ、今般ですけども、ちょっとね、資料のところのですね、YouTube ご覧になっている方々、ちょっと二つ目のところ見ていただければというふうに思うんですよ。トランプさんと日本政府が何を言ったのか、何を言ったかのちょっとね発言録があるんですね。これ YouTube のもう次の資料です。はい、トランプさんは韓国と日本をですね最も悪質だと、これ仲間だったのにね、アジアの共闘法というか同盟国関係なかったですね
関係なかった
ですね。でもその辺のドタバタって多分慌ててるからこそ今日ですけども、国難と捉えて公明党の斉藤さんだとか、立憲民主の野田さんだとか維新の前原さん、あとは共産党の田村さんだとか令和の山本さんまで、であとは国民民主党の玉木さん、いわゆる三民民主党とプラスの公明維新共産令和、こういった方々を呼んでどうしましょうか国難にっていうことをおっしゃってるので、やっぱりちょっとね不本意な形で私どもがこのね僭越ながらトランプ氏とかはどうなるのっていうふうにして言ったとしたってこれは分からない、もうブラフ出しとか見ないけども、じゃあ何かヒントないのかって探した場合に6月、になりますとですね、なんと6月の14ないしは15トランプさんの誕生日と、習近平さんのお誕生日があるので、うん、ハッピーバースデー会合みたいなものを期待して、その後に日銀 FOMC、ないしはその後に英国中銀だとかスイス中銀の不透明と言われているものがですね、外交、トップ外交によってある程度落ち着いてくるんじゃないかなと期待を持つならば、ちょっと5月があって、まあ、5月いっぱい、6月ぐらいまでちょっとこのね、ガチャガチャっとしたものが、まあ、継続してしまうんじゃないかな、というような、うん、ちょっと私は、ちょっと弱気かもしれませんが、見ております。で、YouTube ご覧になっている方、資料1枚目のところ、改めて見ていただければと思いますが、今回明白だったのは150円台の前半から、一気に足元140、まあね、6円割れて、今年の最安値割れてというところなんですけども、先に、今後の最大リスクとして申し上げておきたいなと、まあ、見ているのはですね、私が見ているのは、うん、日経平均株価は先ほどちょっと八木さんと山本さんがお話しなさってましたけど、去年の夏の時、いわゆる日銀ショックっていう言い方していいのかな、まあ、今回トランプショックって言っていいのかどうかわかりませんけども、まあ、今回タイトル私は宣戦布告のトランプ関税戦争っていうふうにして言ってますが、おそらくでしょうけども、日銀の去年の夏の時のショック、3万2000円割れて3万1500円水準まで行った時の3万2000円のプット、いわゆるデリバティブのオプションのところでここの出来高がすごく膨らんでますので、うん、最大リスクとしては3万2000円のところが、まあ、やっぱりあるのかなと。で、ドル円においてなんですけども、去年の9月の時に、143円の42銭、これ去年の10月か。ごめんなさい。10月の2日に143円の40銭水準まで出てるんですけども、これなんだっけって話になった時に、去年の9月の27日に石破さんが自民党総裁に誕生なされて、1日の日に、総裁に、総理大臣になられましたよね。で、あの時に、いわゆる高市トレードの巻き戻しになったんですよね。高市早苗さんじゃないんだって言って、ちょっとショックになったから、株高円安だったのがちょっとね、下に戻ってきたのかな。下に行ってしまったのかな。 と。で、この143円の42銭が割れてしまった場合の私の最大リスクと見ているのは、去年のやっぱり9月の16日の139円56銭。
はい、
でこれ何なのか、当時翌々日ぐらいに FOMC が大幅利上げするんじゃないかというふうにして見られていたものに対する
利下げ
ね、うんうん、利上げしたったらドル高になりますね。利下げというキーワードの中で、140円が割れたような水準がありましたので、ここ、先ほど申し上げたように143円台ないしは139円、うん、ここをちょっと下値と見ていって、どのような戦略を取っていくのかっていうのがこれからのテーマになるのかなというふうにして見ております。
そのあたりはじゃあ延長配信でしっかりと伺ってまいります。
まずは水準だけ今日は申し上げました、はい
はい、続いてはこちらのコーナーです。大和さんお願いします。
為替素人大和の今さら聞けない。
武部さんご出演の時に大和さんからどうしても聞いておきたい率直な疑問をぶつけてもらいます。
はい、シンプルに、はい、関税がかかったら、うん、ドルが上がるのか円が上がるのか、
はいはいはい、
どうなるのかなっていう。
今のところ円高で足元は、
うん、そうですね、ね、これね非常に難しいと思うのは2つ申し上げておきたいと思います。まあ逃げるね、はい、武部は、
はい、
一つはもう皆さんご存知のところ、トランプさんのこの関税政策によって世界中巻き込まれておりますのでね、はい、グローバルマーケット、グローバル経済が萎縮するんじゃないか、収縮するんじゃないか、貿易が縮小するんじゃないか、したがってドルの決済需要がなくなるんじゃないかというところでドル安になってると、うん、ただし中長期観点でこれまずいよねと、今日もなんか一部のちょっと報道がありました。確かね、政府が言ってたと思うんですけども、やっぱり資金繰りが困るわけですよね、はい、資金ショートになって景気が悪くなった場合、うん、そうなってるとグローバルマーケットでの決済需要は何なのか、ドルなんですよ、
うん、
つまりそういったところではドル買わなくちゃいけないって話になってくると思うので、そうした見方がありますよと。ただしその次に出てくるのは多分、日銀が本当にね強気に、利上げをしていくのか、まあ、内田さんかね、今日副総裁が、経済とか物価面倒しそのままだったら利上げってことをおっしゃってましたけど、本当そのままで済むのかと。
ちょっとね、長期金利の動きとか見てると、もう利上げ難しいんじゃないかなみたいな風に、うん、日本の長期金利を見てると、ね、そういうマーケット反応はしてますけどね。
物価高、金利高、賃金が上がらない、日米ともにスタグフレーションですよ。日本は選挙勝てないですよ、
うん、
と思います。
選挙ぐらいまでに
断言しちゃいけないね。
もう影響出てきますかね、
はい、ね、出てきますよね、うん、どうなんだから今日このね6党でやったっていうのが非常に象徴的なんじゃないですか、うん、国難対策だっていう風にして石破首相がお声を上げたっていうところまあそうしたところでちょっとね、あまりネガティブチックに見ちゃいけませんけども、うん、まあトランプさんのやることだから分かんないですよ、うん、分からないっていう前提の中でどうするかって考えた方がいいんじゃないかなと思います、
はい、ということでラジオタイム、はい、あっという間にエンディングとなってしまいました、はい、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さあ山本さん、何か気になるコメントありますか。
6月は石破総理なのかねとか
またか、ね、誰もいないんだもんね、結局ね、困ったもんです ね、
そうですね、
早くね八木さんが立候補しなきゃダメだよね、また言ってるかって
常に政治家に持っていこうと
なんとかね、恩恵に開き直って、
何の恩恵があるんですか、
分かんないけど、ね、めちゃくちゃのことしてもらおうかと思って、
いやいやいやいや、
八木総理大臣には、
いやいやいやいや、なかなか難しいところではありますけれども、この先、まあ、今日雇用統計ありますから、
そうですね、
はい、雇用の環境に関してですね、マーケットがどんな反応するかというのも武部さんにちょっと
今日は興味津々でございます。
今日もですね、うん、はいはいはい、見ていきたいと思いますので、引き続き延長配信もお付き合いください。さて来週は坂本さん、そしてゲストに個人投資家の内田守さんをお迎えする予定です。どうぞお楽しみに。ここまで大和勝孝さん、武部力也さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。